5月11日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、ずっとね石原慎太郎やってましたね。
はい、
亡くなる2年ほど前に出した置いてこそ生きがいというやつね。
はい、
で前にもこれも言いましたけど、和江さんと同じで体育系でね、結構ね、
そうです ね、スキューバーダイビング
もうやろう、いやね、でなんだっけ、スカイダイビングはやめたという、
ちょっとやめて怖くなったと。
で、はい、晩年ね、目が覚めるとまず裸になってたわしで全身をこするか、
痛そうですね、
着替えて、洗面して散歩に出る。
散歩摩擦じゃなくてたわしですか。
だそうですよ。でね、まあ、いろいろ散歩したりスクワットしたりね、
うん、
でもう一つ当たり前のことだけど、案外気づかずに無頓着でいるのが呼吸の大切さ。うん、生き物の中で呼吸せずに生きてるものはいない。
そうです、
ね、呼吸のありがたさを知るには、何かの運動の後や急いで走った後に息を整えるために深呼吸をするでしょ。
はい、
あの蘇生感を思い出してください。普通の呼吸と違って深呼吸は血液の流れを促進し、脳も含めて体を活性化するのであります。
うん、
そしてね、その深呼吸のやり方も書いてるんですけど、
はい、ヨガとか太極拳なんていうのはまさしくその呼吸ですよね。
ですね、そのヨガとか太極拳の話も書いてますけどね、
はい、
まずはねとにかく思いっきり深く、
まずは吐き切ることが大事ですかね。吐き切ると結局またその分吸えるので、
うん、そうみたいな、
はい、
とにかく
腹式呼吸ですね。
で止めてその、うん、思いっきりその吐くときにそのなんか吹っ飛ばすぐらい下腹にをへこませて力いっぱいその呼吸して息を止めて、目の前のものを吹き飛ばすくらい強く精いっぱい息を吐き出す。これを繰り返し、全身の血管の 99% を占める毛細血管にまで酸素が行き渡り、もう冷えが治り全身に活気が出ると。これだと。どんな怠け者でも寝ていても座っていてもできるので、
うんうん、
長寿を保つために必須の方法です。
深い呼吸って大事ですよ ね。
これを知ってから俺もすぐ真似せばいいんですけど、うん、やってない
ですやってみてください。
それで、まあ、いろんな人たちと、はい、交友があったけれども、プロ野球の不滅の大投手金田正一のことをよく思い出すと。
あ、そうですか。
彼とはね、
同世代なんですかね。
ちょっと金田が上かな。
上ですか。
うん、山中湖での別荘が隣り合わせのせいで親しくなった。
あ、そんなご縁で。
一緒にゴルフをしたと。
うん、
で超飛ばし屋の彼だからホールマッチでいくつかハンディをもらって、最後に私が勝つと負け惜しみで彼が負けた分を払わずにまた明日勝負をしようと言い逃れして、
そうです、
それが4日も続いて最後は強引に取り立ててで記念にお札にサインをさせたと。もう彼の負けず嫌いは徹底していたと。
まあね、
で彼はプレー中でもしきりに足を大きく上げたり蹴り上げたり腕を振り回してトレーニングを欠かさなかった。そして左の腕をかざして、これや、この腕で俺は日本のプロ野球のために何十億も稼いだんだぜと威張っていたと。でね、彼はその孤軍奮闘として、まあ、長嶋のねデビューの 4打席4三振を含めて、はい、彼が一人で支えていた国鉄スワローズを辞めてその読売ジャイアンツに入ったわけですよ。
そうですよ ね、
ね。で私はそれボロクソに非難 して文書に書いたと。でヘミングウェイの名言に勝者には何もやるなというのを添えてそしたらすぐに私の自宅に電話がかかってきて、金田さんが、あんたなんで俺にそんなに厳しいんだと。それはあんたが天下の金田正一だからだよと答えたと。
うん、
その後彼は勝利を重ねて大記録の400勝まであと1勝というところで、さすがに、年のせいか、うん、足踏みをしていたけれども399勝を挙げた夜、偶然に銀座のバーで出会ったと。その時は彼ははしゃいでね、来年は15勝あげたるでいいともうわめいているところに、慎太郎が言ったそうですよ。
はい、
あんたは時期に400勝あげるだろうけどな、それでもうすっぱり引退するべきだ、必ずそうしてくれよな、と言ったんだそうです。
はい、
そしてまた、あんたなんでいつでも俺にそう厳しいんだと、で問われたので、それはあんたが素晴らしいからだと、
うん、
で彼が見事に前人未到の記録を達成した後、夜に彼から電話がかかってきたと。おい、あんたに言われた通り俺は辞めるで、あ、よかった、これであんたは本当に不正室の名投手になったんだよと、心からおめでとう言ったと。そしたら彼が、俺はな、野球のことしか知らんのや、なんかで戦ってないと身が持たんのよ、
うん、
この先何したらいいかなとぼやくので、テニスの選手になってくれよと、あんたならすぐに日本のチャンピオンになれると。でその頃慎太郎はテニスをやっていたので、長身の私のサービスはちょっとしたものでしたからが、ゴルフで見せる彼のショットの魅力をテニスのサービスに置き換えて想像すれば胸がときめくものがあったと。強力なサービスで並みいる有名選手をなで切りにするだろうと思って、そう言うと、そうか、テニスか、それも悪くはないな、じゃあ頼むよ、今度はテニスでみんなを任せてくれよって言ったら、やってみるかなっていうので、私も胸をときめかして、やってみてくれよ、そうしたらえらいことになるぞって言ったら、時にな、テニスというのはジェンコになるんかいな
そっちです
と いきなり問われてるんで、それはとても野球ほどのものにはならないさって言ったら、なんや、金にはならんのか、それならあかんわと言って、
あ、結局されなかったんですか。
慎太郎の夢は潰れたそうです。
じゃあ石原慎太郎さんのその引き際の 美学じゃないですけど、じゃあ
パッとね、
パッとやめられたんですね、
う
ん、
そうだみたいですよな。そうじゃないとまだまだ投げれると思ったんでしょ。
その一言が大きかったんです
ね。俺もあの時ね、覚えてますよ、批判も相当あったんですよ。
はい、
したら金田がね、なんて言ったかと、まあ、FA 宣言して、読売ジャイアンツに行った時に、野球をやっている者なら誰でも、
うん、
大戸長嶋を従えてマウンドに立ちたいと思わないかねって言ったら、みんなシーンとして全くその通りでございますというのがね、面白かったというかね、うん、そしてね、やっぱり彼はね、あの戦時中の話をよくしています。で、屈辱的なことがいっぱいあったと、戦争中に海軍士官たち その親睦団体水行者というために川のほとりに建てられた建物が戦後はアメリカ兵のためにまあ使われたと。でね、そんな9月のある暑い夜に下校し、駅から歩いて帰る途中の商店街の通りを若いアメリカ兵2人がアイスキャンディーをしゃべりながら大手を振って歩いてきた。町の人たちは遠慮して店の軒先に身を寄せて見守っていたが、それをいい気にして彼らは胸を張って歩いてくる。こしゃくに思った私は彼らに倣って道の真ん中を構わず歩いて行きすれ違ったが、その瞬間相手の1人が手にしていたアイスキャンディーで私の頬を殴りつけた。
ひどいですね。
手にしていたものの、まあ、氷が割れて散っただけだったが、それを見ていた人たちは固唾を飲んだ。翌日の登校時にいつもその電車に乗ろうとした私に通勤のおじさんたちが心配して声をかけてくれた。私がアメリカ兵に殴られ大怪我をしたとまで噂が広がっていた。しかしそれでは済まないことがね、10日ほどしたら私は職員室に呼び出されて、なんでバカなことをする、学校に迷惑がかかったらどうするんだと叱られたと。私は反発し、あなたたちは去年まで国のために戦って立派に死ねと教えたいではないかと言い返してやった。その時、中の一人の福音帰りの先生が、私の肩を抱いて、戦に負けるというのはこういうことなんだよ、我慢して耐えろと諭してくれたと。である日、その駅に降り立った私たちに専用車に乗っていたアメリカ兵が窓からチョコレートやガムを投げて与えてきた。みんなは浅ましくそれを拾ったが、私はそれをただ眺めていた。それに気づいたある男が後ろめたそうに手にしていたチョコレート半分 追って私に押し付けてきた。それを手にしたまま駅を出て、いつもの通り回り道して人気ないないところでそれを食べた。
うん、まあそのあたりはね、
それは鮮烈に甘く口の中でとろけていったと、ね、その瞬間、はい、いろいろ思い出したのは、いとこが戦地に行く時、お母さんが作った塩味のおはぎのことであったと。
忘れられない記憶として残っていたと。
うん、やっぱり戦争を体験した人って いっぱいあるよね。
そうですね。
特に慎太郎は鼻柱が強かったから、
負けず嫌い、
そういうことだったんでしょう、うん、
はい、ではプラスワンに行きましょう。
いいでしょ、
うん、ボサリバン落ち着きますね。
今日のはね、81年の曲、爽やかな曲、
ギルバート・オサリバンで「そよ風にキス」。 What's in a kiss?